当たるガストリックベイルチ、うん、チョコ材の言葉が意味したのは、うん、ガストリックジュースが胃液でベイルが胆汁で、なぜか血だけはそのまま日本語、うん、ガストリックベイルチ、うん、結局これは被害者の吐しゃ物、うん、でまあそれから今回はジギタリスと
キジタリス、
まあこの言い間違いの繰り返しとか、はい、相変わらず言葉遊びっていうのはなかなか楽しませてくれるんだけど、
そうですね、でもね難しいですね、うんうんうん、そのすりもんやから難しい方が好きな人は好きなんでしょうけど、うん、ちょっとこの言葉の難しいのであったりとか、うん、その辺をしっかり見えひんかったらなかなか分かれへんっていうのがあるんで、ご飯食べながらとかしてられへんな
ね。ただね、相変わらずシンクロナイズドスイミングデカもあったし、
ねえ、シンクロナイズドスイミングデカは僕楽しみなんですよ。どんな展開で次は出てくんねやろかと、あれ毎回楽しみですけどね、は
い、一応今回も水の中っていうことも生かしてたけど、
そうですね、なんぼないでも分からへんみたいな話でしたもんね、
どこまでネタが続くか、
ダイヤモンドと涙出てしまいましたから。はい、
それにしても、はい、本当に中居正広っていうのは、うん、ああいう人物を描かせたら
うまいですね、
あの目つきというか、はい、まあ言っちゃなんだけど一見して普通じゃないんだなっていうのを感じさせてくれるというか、
そうなんですよね、うん、
それと、はい、なんと言っても中居君らしいというのは、うん、
また脱いでましたね。あれでも自分が好きでやってるんでしょうね、あくまでいくとね、
インタビューでは監督に任せっきりっては言ってるけど、はい、ちょこちょこっとアイデア挟んでそうな気はするんだけどね、
そうですよ、ちょっとやりたいようにやらせてもらえる部分もあるような気はするんですけどね、うん、絶対楽しんでますね。
でまあ今回はあのチョコ材の独特な雰囲気に関して、はい、玉森裕太演じる舞子の弟医大生の翔がサバン症候群ではないかと言い出したりして、うん、まあ見てる方にもサバン症候群に関していろいろと詳しいところをこれから紐解いていこう、その役どころが翔なんだっていうとこもはっきりさせたわけで、
はい、
ちなみに公式サイトにはドラマの維持監修を務める西脇俊二さんのサバン症候群に関してというインタビューが掲載されていて、はい、サバン症候群というのは自閉症や知的障害のある方のうちある特定の分野に限って非常に優れた能力を持っている人のことを言います。突出した天才的な能力を持っているのですが、人とコミュニケーションを取ることが苦手であったり、通常の学習能力に関しては先天的な障害を持っていたりすることからサバン症候群と言われています。サバンとはフランス語で賢人、賢い人という意味です。例えば1分間で本を10ページ以上正確に写真的に記憶してしまう方、床にばらまいたマッチ棒などを瞬間的に正確に数えてしまう瞬間計算ができる方、複雑な計算問題の答えを瞬時に出してしまう方、オーケストラの作曲という非常に複雑な作業を頭の中だけで構築し完成してから譜面に書き起こすことができる方、カレンダー計算といって例えば2045年の5月6日は何曜日と聞くと瞬時に答えが出る方など能力は様々です、うん、また写真的記憶に関しては嫌な風景や出来事も鮮明に思い出してしまうことがありパニックを起こすこともあり得ます、うん、言えることはある特定の分野に限ってということであり、単純な計算は苦手であったり普段の生活で不都合な面を持っていたりとバランスがあまり良くない場合も多いです。ただなぜそのような能力を持っているのかはサバン症候群に関しては諸説ありまだ分かっていません。それからドラマにおいてチョコ材は人とコミュニケーションを取ることは苦手だが天才的な記憶力を持っている、自身が見たものに対して細部にわたっての写真的な記憶があるという設定です。またチョコ材は記憶した情報を組み合わせて事件の解決につなげていってしまうという能力も持っていますが、これはサバン症候群独特の症状ではありません。それにチョコ材が事件を理解しているのかは分かりません。ただ本人が意識して推理を組み立てるわけじゃなくて必要な記憶が何らかのきっかけによって出てくるのだと思います。他にはチョコ材の仕草でパッと目につくのが手の動きだと思います。手の動きに関してはサバン症候群とは直接関係しません。刺激を自分自身に与えることによって何らかのストレスを軽減しようとする動作です。人間関係、精神的な緊張、外傷など人間の誰しもがストレスを感じる瞬間がありますよね。チョコ材もそれを何らかの形で無意識に軽減させようとしているという動作です。そしてチョコ材の決まった時間に食事をとる、シャワーを浴びるという行動はサバン症候群だからというわけではなく、自閉症などの方が持っているこだわりというものです。特定のものを食べ続ける、同じ服を着る、物の置き場所は常に同じ位置、作業の順番や手順を変えるとダメなど強いこだわりを持つこだわり行動というものがあります。 食材の行動もそのこだわりであると言えます。
はい、
まあ朝はカレースープ、うん、それからホットドッグにはレタスが入ってなければいけない、
うん、
でケチャップとハニーマスタードをしっかりかける。
イチローなんかでも毎朝カレーって決まってますしね。
うん、ただねカレースープの代わりにどん兵衛のカレーうどん
出てましたね。
あれで納得してくれてよかったというか、
日清さんも喜んですよね。
まあ普通だったらノーブランドにするところなんだけど、はい、わざわざどん兵衛にしてるっていうところはスタッフサイドの気遣いなのか中井くん自身のこだわりなのか。
うん、中井くんのこだわりだってほしいですね。
そして気になる視聴率の方は 16.9、はい、まあ初回の 19.9 からは下がったんだけどなかなかのハイレベルな数字。
そうですね、う
ん、あで、うん、ちなみに裏番組のフジテレビのドラマ、はい、家族の歌の方はなんと3.6。
あらら。
まあこれね言っちゃなんだけど、うん、はい、狙って出そうと思ってもなかなか取れない数字というか
ね、
うん、とんでもないことになってきて
大変ですね。
うん、ひょっとしたら、うん、いわゆる打ち切りというか、うん、何話か短縮っていうことになってしまうのかも。
うん、
でまあ当たるの方としては、うん、向こうがそれだけ勝手にこけてくれてるんだから、
うん、
何としても早く 20% に到達してしまいたい。
行きたいですね。
ねえ、とにもかくにも当たる、これからもしっかりと応援したいと思いますね。
はい。うん、